Okay, turn off the picture.
じゃあちょっと消して。
Now let me check, see what you remember.
覚えているかどうかテストしましょう。
Okay. Who was in the picture? What kind of people?
その絵の中には誰がいましたか？どんな人がいましたか？
Shout it out.
大きな声で言ってください。
Three kings.
三人の王。
How do you know they're kings?
なんで王様だってわかるんですか？
They had crowns. Okay,
王冠をかぶっていたからそうですね。3人の王様がいました。
Okay. There was a baby.
赤ちゃんがいましたね。
What was the baby in?
赤ちゃんは何の中に入ってましたか？
Well, if you, it looked like a wooden box.
木の箱のように見えるものの中で眠っていました。
Yeah. Okay. Who else was in the picture?
じゃあ他に誰ですか？
Mother and father.
お父さんとお母さんがいました。
Probably Mary and Joseph. Okay, that was in the picture.
多分マリアとヨセフですね。
There was a kneeling shepherd.
膝をついている羊飼いがいました。
Okay, what animals were there?
じゃあ動物はどんな動物がいましたか？ Cows. 牛。
What else?
他には？
A robot.
ロバ。なんだろう。
Okay.
ロバ。
Donkey.
Donkey.
Okay. What else?Okay, there was the manger, the place. Okay. What other animals?
会話桶もありましたね。他にどんな動物がいましたか？
There was a small sheep there. Okay.
小さな羊がいました。
And what was the location?
じゃあどんな場所でしたか？場所はどんな場所でしたか？
Palm tree. Kind of like a broken wood building. Kind of thing.
木というよりもちょっと木で作られた壊れかけたような小屋みたいなのがありましたね。
Actually,Almost everything in that picture is wrong.
ほとんどあの絵の中にあるものほとんどは間違っているんです実は。
Yeah, it's not what the Bible teaches.
本当に聖書が教えているクリスマスのシーンではないんです。
It's a fantasy world.
もうファンタジーの世界です。
The real Christmas was not like this at all.
本当のクリスマスはもう全くあんなようなものではありませんでした。
And so today we're going to take some time
to look at the real story.本当のクリスマスの話について考えてみましょう。
Yeah. And so let's read Matthew chapter 2, verse 1 to 12.
では、マタイの2章、1節から12節までお読みします。
Chapter 2, 1 to 12. Go ahead.
マタイ2章、1節から12節。イエスがヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めてキリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると、見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
Okay. What I'd like to do with you today is I'd like for you to paint a new picture of what happened at Christmas.
今日皆さんに頭の中でクリスマスに実際何が起こったのかっていう全く新しい絵を描いてほしいんです。
Not a picture of Christmas with Santa Claus or this kind of thing, but A picture of the real Christmas.
サンタクロースがいるクリスマスの絵っていうんではなく、本当の実際のクリスマスの絵を描いてほしいんです。
And to do that, to have an accurate picture, we need to look at the Bible story of Christmas very carefully.
正確な絵を描くためには、この聖書の中に書いてあるクリスマスのお話を注意深く読む必要があります。
Yeah. First of all, in the picture we had Mary and Joseph.
まず最初にその絵の中にはクリスマスの実際の絵の中にはマリアとヨセフが出てきます。
And they were, it looked like a farm situation.
その場所っていうのは、まあ、農場のようなそんな場所です。
yeah, actually, this is completely wrong.
でそれは実は間違った絵なんですね。
yeah. In Bethlehem, there's not such a place. There was not such a place.
ベツレヘムには当時そのような場所はなかったんです。
The stable where the animals were kept was a cave in the side of the mountain.
実はクリスマスのカードの絵と違って、その当時動物家畜たちが入れられていた場所っていうのは洞穴だったんですね。
Yeah, and it was not a place for sheep. Sheep were out in the country.
そして羊というのはその洞穴の中には入れられませんでした。
It was a place for animals of transportation who were staying there, and so it was donkeys and those kinds of animals.
その、まあ、家畜小屋ならぬ家畜の洞穴に入れられていたのは乗り物に使われるような家畜で、例えばロバとかそういうようなものです。
And, the Bible says that Joseph was a very devout believer.
聖書の中ではヨセフはとても信仰の厚い人だったと書いてあります。
And, if he was, the traditional, type of man in that day, he was probably about 25 when he got married.
そしてその当時きっと彼は本当に伝統的なユダヤの人だったら25歳ぐらいに結婚していたと思います。
And typically a 25-year-old man married a 14-year-old girl.
その当時は25歳の男性というのはだいたい14歳ぐらいの女性と結婚していました。
And so, if he followed the traditions, there was probably a 10-year gap.
その伝統に従っていたのならヨセフとマリアの間には10歳ぐらいの年の差があったと思います。
And so I might say for those of you who are married to someone with a 10-year gap, your marriage is not strange. It is also in the Bible.
なので皆さんの中にも10歳ぐらい年の違う人と結婚されている方おられたら、それはとても聖書的なんです。
Yeah. And then the next thing we can see from this story is that if you notice the story carefully, look over here. Where did they go? Verse 11.
そしてもう一度11節をよく見てみたいと思うんですけれども、
はい、It says, coming to the house.
その11節にはそしてその家に入ってと書いてあります。
Yeah, it doesn't say stable here.
家畜小屋とは書いてないんですね。
Yeah.
家に入ってと書いてあります。
And scholars believe that actually they went to the stable for a very short period of time, maybe just one night.
学者たちが言っているのは、そのマリアとヨセフと赤ちゃんのイエス様というのは、その家畜小屋にいたのは多分一晩ぐらいだろうというふうに言っています。
And then they realized that this baby was a miracle baby from God.
そこでこの赤ちゃんは神様からいただいた奇跡の子なんだということに彼らはきっと気づいて。
And in those days, people were very aware of the prophecies.And there was a prophecy in the Old Testament, Micah chapter 5, verse 2, that the child would be born in Bethlehem. And I'm sure they knew about that prophecy.
この当時の人々というのはとても預言に詳しかったんですけれども、預言、ミカ書の5章2節には、神様から与えられた子供がベツレヘムの地で生まれるという予言があったので、彼らもその予言のことをよく知っていたと思われます。
And so they said, well, you know, if this really is the child, we better stay here.
なので彼らはきっと、ああ、これがその子供に違いない、だからベツレヘムに私たちはとどまらなければと思ったと思います。
And also their hometown was Nazareth, and there was lots of gossip about what happened, and so it was not a very nice place to be at that time.
彼らの地元というのはナザレだったんですけれども、きっとその少女のマリアが身ごもったということについてたくさんのゴシップがあったと思われるので、あまり住むのにいい場所ではありませんでした。
Yeah, and also if you look at verse 11, it says that they came to the house and they sawa child.
そして11節にはその賢者たちは東方から家に入って家にやってきて、そして幼子を見というふうに書いてあります。
Yeah. It doesn't say baby here.
赤ちゃんとは書いていないですね。
It says child.
幼子と書いてあります。
And actually the original word here means a infant around the age of two.
ここで書かれている幼子という元々の言語を見ると、だいたい2歳ぐらいの子供のことを指した言葉であると分かります。
Yeah. And so we are talking, so the story of kings showing up and shepherds coming all the same time to a wooden place, stable, it's all wrong.
私たちが今まで思い描いていた王様がいきなり生まれて、そして羊飼いも賢者たちも一斉に同じ時にやってきて、そしてそこは馬小屋だというその絵は間違っているんですね。
And what we're reading here in chapter 2 is actually the Christmas story 2 years after the birth. Very much likely.
私たちがマタイの2節で読んでいるのは、クリスマスストーリーなんですが、それはイエス様が生まれた2年後のクリスマスストーリーということができます。
Yeah, Jesus was no longer a baby in this story.
イエス様はもはやこの話の中では赤ちゃんではないんです。
But a child.
幼子です。
And then we had the three men in the picture with crowns on.
さっき見た絵の中には冠をかぶった3人の男の人が出てきましたけれども、
And this is also a fantasy.
これもまたファンタジーです。
They were not kings.
彼らは王様ではなく、
They were called magi.
彼らは賢者。博士と言われる。
And these magi were a kind of a highly educated cult of a group of men.
この博士たちというのはとても教育を受けて知識のある男の博士たちで。
And they were from Iraq.
彼らはイラクからやってきたと思われます。
Near the Euphrates River over here.
ユーフラテス川の近くに住んでいました。
And we know that Magi were actually, they were very much advisors to kings. That was their job. They were not kings themselves. They were scholars or advisors.
この博士たち、賢者たちというのは、実はその地方にいる王様にアドバイスをする人だったんですね。
And they were highly educated in astrology.
なので天文学についてもよく知ってました。
They also knew how to fortune tell by looking at the stars.
そして星を見てどうやって占うかということもよく知っていたんです。
They were not Christian at all.
彼らはクリスチャンではありませんでした。
And by their own spirits, they were able to get prophecies.
でも彼らの信じるいろいろなもの、まあ、占いであったりいろんなものから予言を悟ることができたんです。
Yeah, and that one thing we need to realize that in that day,the idea of a Messiah coming was not just a small little story that was going around Jerusalem. The whole world knew about this kind of prophecy.
その当時、救世主メシアがお生まれになる、やってくるっていう話は、ただユダヤ地方に伝わる小さな物語ではなく、実はその世界の本当にいろんな場所で言い伝えられている話だったんです。
And also that prophecy was also in the Persian record books of the kings.Of Babylon. So they had their own prophecies that this kind of an amazing person would come.
その当時、ペルシャのバビロニアの王たちの残したそういう占い、予言の書にも素晴らしい王がやってくるというような予言が残されていました。
Yeah, and also at that time, the world was in a very depressed condition.
その当時、世界全体がもうとても落ち込んだような雰囲気に包まれていました。
Many of the religions had very terrible kinds of worship practices.
たくさんの他の宗教では本当に恐ろしいような形で礼拝するという伝道がありました。
Sacrificing babies was commonly done.
例えば赤ん坊を生贄にする。
Yeah, and so in many people's mind, they had a feeling about their religion that this is not.Something is not right. This is not right.
なのでたくさんの人たちがその自分たちのいろんな宗教を信じていながらもこれは本当に正しいんだろうか間違っているんじゃないだろうかという思いを持っていました。
And they felt bad about the things that they were doing.
そして自分たちのしている行いに何か悪いような罪悪感を感じていたんです。
And then they heard about the Hebrew story of a Messiah coming, a Savior coming.
そして彼らはヘブル人たちのユダヤの救世主がやってくるって話を聞きます。
And in those days, people from other countries were very interested in the Jewish religion.
そしてその他の信仰を持っている他の国の人たちというのはユダヤ人の信仰を見てユダヤ人の神様というものにとても興味を覚えていたんです。
It seemed very clean.
とてもいい神様のように見える。
A lot of the laws were common sense.
そしてたくさんの立法もなんか常識のある本当に納得できるような立法に思える。
And so there was a lot of interest in this story, this prophecy story.
そこでこの予言、救世主がやってくるという話にみんな興味を持っていたんです。
And I think we even see this kind of a thing here in Japan.
でそういうことは現代日本でも見られると思います。
30 years ago, most all weddings were Shinto weddings.
30年前は結婚式といえばほとんどが神道式の結婚式でした。
Yeah, yeah. How many of you have been to a Shinto wedding?Yeah, okay.
そういうのを見たことがある方、
yeah.
はい。
Yeah, what happens at a Shinto wedding?
で、神道の結婚式ではどういうことが行われますか？
Well, I don't have to explain everything, but a man comes out and shuk 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 like this.
全て説明する必要はないと思うんですけれども、ある、まあ、男の人がやってきて、こう何か振るんですよね、シャカシャカシャカシャカ。
Like this, you know? And there's not a whole lot of information.
でそんなにたくさん情報がその式の中にあるというわけではありません。
There's not advice about how to love each other.
お互いどうやって愛し合うかというアドバイスがあるわけでもありません。
Yeah, yeah. There's no talk about forgiveness.
許しについてもあんまり話されません。
It's just this thing, and he just does this thing.
ただこの式の、やるべきこのシャカシャカシャカというのをただやるだけですよね。
Yeah. I've been doing weddings around here for almost 20 years.
私は約20年ぐらいこの近くで結婚式を式してますけれども。
And I've asked him, why do you want to get married this way?
なんでこのキリスト教式の結婚式で結婚したいんですかと私は必ず聞きます。そうしたらこう言われるんです。結婚式を行うカップルが何か意味があるように感じるんです。
We can understand what you say.
牧師さんのおっしゃっていることは理解できるし、
Talk about love.
愛についての話があるし、
Things we can understand.
でそれは私たちは聞いててとてもよく理解できます。
Things that touch our heart.
そして私たちの心に本当に触れてくれるんです。
And so although we are not Christian,
なので私たちはクリスチャンではありませんけれども、のクリスチャン式の結婚式のセレモニーの中に何か私たちの心に訴えかけるものがあるんです。
2000
年前もその同じような感じがありました。あのキリスト教っていう、まあ、キリスト教というかあのユダヤ教という宗教は何かこう心に訴えかけるものがある。あの教えは何か意味があって私たちも、ああ正しいなと納得できる。
And so these wise men, 2000 years ago, the whole world was waiting for this event.
この博士たちを含めて本当に世界全体がこの救世主の誕生というこのイベントを楽しみに待っていたんです。
Now in the picture, how many of them were they?
では、写真絵の中には何人の博士たちがいましたか？ 3人見えましたね。誰が3人いるって言ったんでしょうか？ 聖書では3人いるって書いてありません。
The Bible says three gifts.
聖書では3つの宝物、宝っていうふうに書いてありますね。
But someone drawing pictures, imagine three gifts, okay. Let's see, if there's three gifts, there's probably three people. So they made that image.
誰か最初にあのクリスマスの絵を描いた人が、ああ、3つの宝物、ああ、じゃあ3人っていうふうに自分でイメージして描いただけですよね。
Yeah. But when these wise men came to Jerusalem, what happened?
でもこの博士たちがエルサレムにやってきたとき何が起こりましたか？ここで聖書には何て書いてあるでしょうか？3節を読んでみましょう。
They came and they said, we have come from, from the, we saw the star in the east and we have come, they explained. Then in verse 3, look at verse
3. 私たちは東の方で星を見たのでやってきましたと言った後に、はい、3節でそれを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。
All Jerusalem.
エルサレム中のすべての人が
was upset.
同様に王と同様に恐れ惑った。
And from what this we can understand here, it wasn't just a little three little people. Don't 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 don't.
たった三人。
This was a big event.
やってきただけではなく、三人とととととと来ただけではなく、大きなイベントだった。
And scholars believe that probably a huge parade of people came.
聖書を研究している学者たちはきっと本当に大きな人数のそれこそパレードのような軍団の人がやってきたに違いない。贈り物は3つだけだったかもしれないけれども。
But there may have been many, 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 many of these scholars from this, from Persia, from this area.
エルサレムにやってきた学者たち、博士たちというのは本当にすごい人数の人たちがやってきたに違いない。
Yeah, three people, you could easily slip in and go into Jerusalem.
3人だけだったらもう簡単にスーッとくぐり抜けてエルサレムに入ってこれますよね。
But this was a big event.
でもこれはとても大きなイベント、出来事だったんです。
This large parade of people coming in to see the king.
行列をなして本当にたくさんの人が王を拝みにやってきた。
Yeah. And so we need to paint a new picture.
なので私たちは頭の中で新しい絵を描く必要があります。
Yeah. It wasn't three men.
三人ではなく。
Yeah. It was maybe a very large group.
それはおそらくとても大人数のグループの人たちがやってきたんです。
Yeah. And what would cause this large group of people to come? What would cause it to come?
いや、そんなたくさんの人たちが何でやってきたんでしょうか？
Well, according to research, you can find out that 2000 years ago, around the time of Jesus, the star alignment was very very special.
研究によると2000年前イエス様がお生まれになった頃の星の配列というのはとても奇妙な配列、変わった配列だったとあります。
But I don't think this was a reason to cause them to go.
でもその変な星の配列というだけでそんな大人数の人たちがやってくるわけがありません。
Yeah. Let's think a little bit about this star.
でもその星についてちょっと考えてみましょう。
Yeah. What I always believed, every picture, every post, every card on top of the Christmas tree is a star. And so I always thought that the star was here and the wise men sang a song. We three kings, they sang a song and they went towards the star. That's what I thought.
何枚もクリスマスカードを見るたびに必ず星が出てきてクリスマスツリーの上にも星が必ずあって、ね、クリスマスの物語ね、テレビとかを見ていると星に従って3人の人たちがこう歌を歌いながら歩いていく、ね、こういうふうに私たち考えがちですけれども
And so just like a compass, they follow the star. Oh, it's going over here. Now it's going over here. They follow the star and the star led them. That's what I thought.
コンパスみたいに本当に星が導く通りに博士たちは歩いていったというふうに考えがちですけれども
But that's not what we see here.
でもここではそのように書かれてはありません。
It looks here likeat the birth of Christ, this star appeared. Boom.
ここで描かれているのはどうやらイエス様がお生まれになったその誕生の時にバッと星が現れて。
And then if you look over here, then they followed in. They didn't. The star appeared one time. Then they followed in that direction. And then just after they talked to Herod the king, boom, it appeared again.
ここで描かれている様子を観察してみると星が一回イエス様がお生まれになった時に一回ある方向にバッと出てその方向に従って学者たち博士たちが歩いていってヘロデ王に会った後にまたもう一度星が出た。
Yeah, and my own personal belief and many, many scholars believe the same thing, and that is that there was no star.
ね、私が信じていることそして多くの他の学者もそう信じていることですけれども私が個人的に信じているのは星があったのではない星ではなかった星ではなかったと信じていますそれは神様の臨在の光が空に輝いたのではないかと思っていますイエス様という息子がお生まれになった時に神様の臨在の光が星に輝いたのではないか。
Especially if you read the story here, when it appeared the second time, they followed and the light stopped in above the house where Jesus was.
特にヘロデ王と話した後、星がもう一度、二度目に現れた時には、星は現れて、そしてそれに従って歩いていくと、イエス様の家の上でとどまったと書いてあります。
When have you seen a star stop?In front of a house.
皆さん家の上で止まる星を見たことおありになりますか
yeah, I've never seen anything like that.
私見たことないですそんなもの
yeah, I do know one thing. When Moses and the people of Israel were traveling in the desert,
でも私が一つ知っていることはモーセとそしてイスラエルの人たちがアラノをさまよっていたときに
yeah. In the night, the light of God's presence shone above them.
夜になると神様の栄光を表す火の柱光が彼らの上にとどまった。
And so I believe that actually it wasn't a star, and you can research the astronomy. I don't think you're going to find it. I think it was the light of God's presence came upon that place.
私はそれを信じているので、個人的にそれはイエス様のお生まれになった当時もそれは星ではなく、神様の臨在の光ではなかったんだろうかと思います。
Okay, now this whole group they came. I don't know what song they were singing, but they came into Jerusalem.
大勢の博士たちの軍団がどんな歌を歌ってたか知りませんけれども、エルサレムに一緒に入っていた。
And they did not know very much about the king there.
そのヘロデ王のことについてあまりよく知らなかったんですね。
If they knew, they would never have gone to that king.
なぜなら、もし彼らがどんな人かっていうのを知っていたら、そのヘロデ王のところには絶対行かなかったと思います。
Because Herod was a most terrible person.
なぜなら、ヘロデというのは本当に最も恐ろしい人だったからです。
He was the most selfish person in the world.
世界中で最も自己中心的な人だったんです。
He had a princess that he loved very much.
彼はとても愛していたお姫様がいました。
She was very beautiful.
とても美しい方だったんです。
And he loved her very much.
ヘロデ王はその彼女をとても愛していました。
But too many people said that she was beautiful.
でもたくさんの人が彼女が美しいというので、
She became too popular.
彼女はとても人気があるようになってしまって、
And so he killed her.
なので彼は彼女を殺しました。
That's the kind of person that was the king here.
そういう王様だったんです。
He had the oldest son.
彼には息子がいました。
And the oldest son was to be his take over the throne when he died.
ね、長男というのは彼が死んだ後、後を継ぐ人ですよね。
But the oldest son became too popular.
でもその長男がとても人気のある人になってしまいました。
Again.
なので殺してしまったんです。
He was sometimes considered crazy.
なので彼は時に人から狂っているのではないかと思われました。
Yeah, and so many people hated him that he made a law just before he died.
そしてたくさんの人が彼を憎んだり嫌うようになったので、彼は死ぬ直前にある法律を作りました。
He realized that when he died, no one would cry.
彼はもし自分が今死んだら誰も私のために死んでくれないだろうなと思ったんです。
And so he made a law that when he died, at the moment he died, they had to kill 3,000 people so that people would be crying when he died.
なので彼はこういう法律を作りました。自分が死ぬとき、本当にその死ぬ瞬間、死んだときに3,000 人のユダヤ人を殺さなければいけない。なぜならそうすれば人は私が死んだときに泣くだろうから。
Yeah, and so they gathered the 3,000 people.
なので彼らは周りの人たちは3000人のユダヤ人を集めました。そしてヘロデ王が死んだ時、
And the soldiers said, やめた。
兵士たちはそれをしなかったんですね。もうやめた。
It's interesting that this Herod's grave was found this year in archaeology.
不思議なことにヘロデ王のお墓が今年見つけられました。
Yeah, and so it was this terrible king that they went to.
そういう本当にひどい王様のところにその博士たちは一緒になって行ったんです。
A person of great self-centeredness.
もう本当にひどい自己中心の王様でした。
And he played a trick and he pretended that he also wanted to worship the king.
でそのヘロデ王はとても自己中心的なのでごまかして自分もその王を拝みたいんだというふうに嘘をつきました。
I think we can learn from Herod that if we have a self-centered heart, this will lead us down a very dark path in our life.
私たちがヘロデ王から学べることは、私たちが自己中心的な心を持っていると、本当に私たちの人生はどんどん暗闇へと落ち込んでいってしまうということです。
Yeah, he had that attitude. I don't care what other people do. I am the center of the universe.
ヘロデ王が持っていた態度というのは、他の人がすることなんてどうでもいい。私が世界の中心なんだからという態度です。
I think the good thing that we can learn from this story is from the wise men, the magi. We can really learn something from them.
反対に私たちが学べる良いことというのは、この賢者、博士たちから学べることです。
Yeah. Here, these people were from a different country.
この博士たちはみんなそれぞれ違った国から来ていました。
A different culture.
違った文化を持っていました。
They knew about the prophecies of a Messiah coming.
でも彼らはそれぞれの文化の中で救世主がやってくるという予言を知ってたんです。
And this amazing light they saw in the sky.
そしてこの素晴らしい驚くべき光が空にパッと現れました。
And they believed this was a sign of this coming.
で彼らはこれがサインだと気づいたんです。
And they were willing to completely change their life.
そして彼らはもうそのサインを見て喜んで自分たちの人生を変えました。
They were even willing to give their valuables.
自分たちの本当に貴重な財産も売り払うほどに。
Yeah, to worship Jesus Christ.
自分たちの人生を変えて、そしてイエス様を礼拝するためにやってきたんです。
And I think for us, we can learn. One way we know what is most important with our life is how we use our money.
私たちはそれから学べることは、私たちの人生の中で何が本当に大事だと自分で思っているか、それを知るには私たちのお金の使い方を知るとそれが分かります。
Does the way you use your money show that Jesus Christ is most important in your life?
私たちの人生の中でどうやってお金を使っているか、その使い方っていうのはイエス様を本当に一番大切な主としているかどうか。
If Jesus Christ really is number one, most important in your life, it should change the way you're living.
私たちの人生の中で本当にイエス様が第一に大切な主なら、私たちの生活の仕方を変える必要があるかもしれません。
My question for you today is, what Christmas present have you prepared for Jesus?
私が皆さんに今日質問したいのは、皆さんはクリスマスプレゼント、イエス様へのクリスマスプレゼントに何を用意されましたか？
Not for your boyfriend or girlfriend.
自分のボーイフレンド、ガールフレンド、
okay.
へのプレゼントはまあ置いておいて。自分のボーイフレンド、ガールフレンドの誕生日ではないですから、それは横に置いておいて。
Yeah. What would Jesus like?
イエス様は何を欲しいと思っておられるでしょうか。
What kind of present would really touch his heart?
どんなプレゼントを贈ればイエス様は本当にお喜びになるでしょうか。
I think to answer that we need to realize, what does God want from us? What is he looking for from us?
その答えを知るために私たちが知る必要があるのは、神様は私たちから何を欲しいと思っておられるかということです。
And he created us So that he can have an eternal love relationship with us. That's what he wants. He wants a love relationship with us.
神様が私たちをお作りになったのは、私たちと永遠の愛の関係を持つためです。その永遠の愛の関係というものが、本当に神様が私たちから欲しいと思っておられるものです。
Yesterday we had a wedding.
昨日私たちは結婚式をこの場でしました。
静香、周平 over here got married. Could you please stand up?
静香ちゃんと周平くんが結婚式をしました。
Can sit down again. Something interesting happened in their wedding.
その結婚式でとても面白いことが起こりました。
The wedding started out, everything was normal.
結婚式が始まって、すべて本当に順調に普通に進んでました。
And I got up here.
で、私がここに立って。
I had all the things that I had prepared.
準備したものを全部そこにありました。どうやって式を進めていくか。
And then God spoke to me.
で、その瞬間に神様が私に話しかけられたんですね。
I want to talk to them.
私は彼らに話がしたいんだ。
I want them to talk to me.
そして彼らに私に向けて話をしてほしいんだ。
One to one.
一対一で。
And I said, the timing, it's not in the rehearsal.
私は神様に、リハーサルにそんなことなかったですと言いました。
Yeah, I didn't, I can't do that.
そんなことできません。
And then I felt like God spoke to me. Are you going to let me into this wedding or not?
神様はこういうふうに私に語りかけられました。お前はこの結婚式に私を参加させるのかさせないのか。
I said, okay, okay, yeah, okay. What do you want me to do?
わかりました、神様。じゃあどうすればいいですか。
I want them to pray to me.
私は彼らに私に祈って話しかけてほしいんだ。
Yeah, and I said, well, it's not in here.
でも神様、このリハーサルのこの式次第にはないんです、そんなこと。
Where should I put it in?
どこに入れましょうか。
And we don't have microphones.
マイクも、二人のためのマイクもここにありません。
And he said, you don't want a mic. I want them to talk to me. I don't want everyone to listen. I want them to talk to me.
私はみんなにそれを聞いてほしいんじゃなくて、ただ彼らに私に直接話をしてほしいんだ。
So then he said, what about my message? I have a message.
でも神様、私メッセージがあるんですけども、どうしましょう、私のメッセージは。
He said, I don't need your message. Just put it aside.
で、神様は、お前のメッセージは必要ないんだ。私は彼らに話がしてほしいんだ。
Okay.
わかりました、神様。
So they came forward.
で、二人が前にやってきて、私はメッセージをしようと用意してたんですけれども、
でも、神様に話しかけてみて、神様に力を与え
てください。私はそのメッセージを置いておいて、周平君にこう言いました。周平君、私はあなたに神様に直接話をしてほしいんだけれども、あなたは神様に祈って、この新しいあなたの奥さんに本当に愛を注いであげれるように、その強さを与えられるように祈ってもらえますか。
So、he, without a mic, he talked to God.
マイクなしで彼は神様に話をしました。
And then 静香。
そして静香さん。
And she talked to God.
静香さんも神様に話をしました。
And God was in this place talking to them.
その二人が神様に話しているその場に神様はおられたんです。
Yeah. And I put my message over here.
私は自分のメッセージを横にどけておいて。
And we went on.
そして続けました。
That's what God wants.
それが神様が望んでおられることです。
He wants you.
神様は皆さんを望んでおられるんです。
He wants to talk to you.
皆さんに話がしたいと望んでおられるんです。
Yeah, it's okay to have Christmas cake.
クリスマスケーキもいいものです。
It's okay to have a Christmas tree.
クリスマスツリーもいいですよね。
But don't forget to talk to God.
でもどうか忘れないでください。神様に話しかけること。
That's why He came.
それが神様がこの世に来られた。私たちと関係を持たれた。
That's why he made you.
私たちを作られた理由です。
It's because he wants to be your closest friend and be with you forever.
神様は皆さんと共に永遠の時間を過ごして、そして親友になりたいと思っておられるので、皆さんを作られました。
That's the real Christmas.
それが本当のクリスマスです。
And so I encourage you, prepare your present this week.
なので、どうか今週プレゼントを準備してください。
Sure, you can make a present for your mom or whatever, but Don't forget Jesus.
お母さんや家族やもちろん他の人のプレゼントも大切ですけれども、どうかイエス様へのプレゼントを今週準備してください。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
手内するお父さん、イエス様の御名において今御前に出ます。
And it seems like when Christmas comes, we get so busy.
クリスマスの時期になると本当に私たちは忙しくて、
Yeah, we do so many things.
本当にたくさんのことをします。
We prepare decorations.
クリスマスの飾り、デコレーションをしたり。
We eat cake.
それからケーキの準備をしたり、
We sing songs.
歌を歌ったり、
Lord, but let us not forget you.
でもどうかあなたを忘れないように助けてください。
Let us not forget to take a one-on-one time with you.
どうかあなたと一対一の本当に個人的な時間を過ごせるように助けてください。
Give us the strength and the hunger to do that, Lord, we pray.
そのことができるようにどうか強さとそれからあなたやあなたの御言葉に対する上渇きを与えてください。イエス様の御名においてお祈りします。アーメン。アーメン。